ちょっとマスクを失礼して、どうも皆さんおはようございます。今日は皆さんも今までよくお聞きになったと思いますけれども、このヨハネの福音書の4章のサマリアの女とある女性の出会いについて、そこのところから聖書の言葉の恵みをいただきたいと思ってここに立っております。聖書のことを調べてみますと、イエス時代サマリアの地はいわば敵地でありました。まあ人があんまり行ってないということですね。ユダヤ人はそこを通るのを避けました。ユダヤからサマリアへは3日の距離でありましたが、当時は車も何もなかったですから3日ほど歩いていきます。その2倍の6日を使ってでも彼らは回り道をしてそこを通りませんでした。ユダヤ人にとってはサマリアの場所というのは、その地方はタブーの地だったんですね。ここに登場する女性は身持ちが悪いという、そういうラベルを貼られていました。彼女は5人の男性と関係した女性である。それが人々の噂でありました。彼女は同じサマリア人の中でも孤立をしていたのであります。仲間外れでありました。それが昼の12時、これはパレスチナ地方では一番暑い時間ですので、外に出るには仕事をするには一番不適切な時間でした。そういう時に一人で水を汲みに来たという理由であります。そしてこれがこの女性の置かれた状況であります。賢明なラビや律法学者、パリサイ人ならば、これはパリサイ人ですね、パリサイ人ならばそのような女性と話すどころか急いでそこを立ち去ったであろう。イエスとこの女性との会交が聖書に記されています。そうしてキリストと出会うことによって、会交というのは思いがけなく出会うという、そういう意味ですね。出会うことによってこの女性は変わりました。そして後々までキリストのことを述べ伝えるその証人となったわけでございます。今日の聖書はその箇所であります。福音との出会いはその人を目覚ましく変えるのであります。この女性は何歳ぐらいだったんでしょうかね。その頃は早婚であったと言いますから、二十歳前後に結婚したとしても、もう40歳か50歳ぐらいは行ってたんじゃないでしょうか。そしてキリストは30前後の、30歳になっておられたでしょうか。本当に男性の一番盛りのそういう若い頃ですね。そして普段なら口も聞いてくれないそのユダヤの男性が、青年が水を飲ませてほしいという、その素直な要望にこの女性は大変びっくりしたのであります。16節に、ちょっと先の方に16節ありますけど、16節にイエスは あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさいというふうにそのキリストは言われました。これは当時はそのラビのような人が女性に直接話しかけることは避けるべきことで、特に大事な宗教的な話をするときには夫と同席の上でするのが普通だったらしいんですね。そういう意味でこの夫を連れてきなさいとおっしゃったんだと思います。このサマリアの女性はこの出会いを通して真の神様と礼拝について初めて教えられたのであります。それは場所であるとか国籍であるとか男女であるとか自分の過去などに制限されるものではなく純粋に霊的なものであるということが教えられたのであります。そしてこのような話は彼女には初めてのことであり全くびっくりするようなことで、この会話を通してサマリアの女性は今まで経験したことがないようにその心がすっかりきれいに現れてしまったことを、そういう経験をしたのであります。私はこの箇所の一つの理解するための例話として矢島果樹子という女性について、実在の女性についてお話をいたしたいと思って調べてまいりました。皆さん矢島果樹子という方については聞いたことはございますでしょうか。熊本の女性ですね。今から187年前、天保4年に生まれた人であります。矢島駐在門直明という人の六女でありました。そして25歳の時に隣村の林七郎というところに嫁入りすることになりました。その人のところに結婚することになりました、まあ、それは自分のその家族の勧めもあって、まあ、財産もあるその侍だからというので当時のことですから明治維新の前のことですね、幕末の頃です、まあ、結婚したんです。そしたらこの林七郎はですね2回離婚の経験があって、そして3人の子供をすでに先妻との間に設けている人でした。その一番問題は酒癖が悪いんですね。そして、まあ、現代の言葉で言うと DV ですね、暴力を振るんです。あんまりその暴力はひどいもんだからもうだんだんと目が見えなくなったというんですね。よほどのことがあったんでしょう、まあ、食べるものも十分食べれなかったかもしれません。その自分が金持ちなのになかなかそのケチンボのところがあったらしいですね、この旦那さんは。そしてある時に日本刀のに 小塚というものが、その小塚が日本刀にはついてるんです、ですが小居座屋の鞘の日本刀の鞘の濃い口の部分に刺し添える小刀、 それを抜いてですね、もう投げつけたというんですね。まあ、酔っ払ったせいかもしれませんけど、もうこれは子供に当たったら大変だというんで、必死に自分の身をかばったんです。そうしたら赤ん坊はどうもなかったんですが、腕に傷を負ったんですね。そしてどうにも我慢ができないというので実家に帰ったんです。そしたらその林七郎さんは、もう一回よりを戻してくれないかと言って、まあそういう願いをしたそうですけれども、もう二度と帰る前と決心したんです。それが35歳の時でした。10年間我慢に我慢をしたんですね。35歳の時に離婚しました。そして5年間ほどは自分の兄弟が、当時としては有名な徳富ろ過とか徳富祖宝とか横井湘南とか、そういう人たちのところに嫁に行ってるんですね。その後妹やお姉さんたちの家を転々と、まあ子供を連れて一人だけ、女の子を連れて出たんですけども、子供を連れてそういう生活を5年してたんですけども、39歳の時に東京に出ようと決心をするんです。この頃のそういう決心をするんですから、なかなか大したもんですね。もう実家にはもうふるさとには帰るまいと思って、きっとそういうこう東京で自活をすることになりました。東京には自分の兄が住んでたんです。兄はなかなか有能で、当時の政府との関係もあって、東京に800坪ぐらいの土地があって、そこに家を建てて住んでたんです。25歳の時に結婚してね、そして10年間我慢の我慢の生活をして35歳に離婚して、それから39歳に東京に行って自活をしようとします。最初は教員練習所というところに行って、そこで小学校の先生になる準備をしたんです。そしてとても成績が良くてですね、まあ、1年後に小学校の先生になるんです。そして兄のところで生活をしているときに、たくさんの書生がいたんです。書生というのは皆さんお分かりになりますかね。当時はそういう明治の頃は有力な人のところには書生が働いて、まあ、いろんな仕事をしてたんですね。まあ、将来を嘱望されているそういう若い青年たちですね。その書生の一人に鈴木陽介という青年がいたんです。この鈴木陽介は自分のふるさとに妻と子供がいたんですけれども、その男性を好きになって、そしてまあとうとう関係することになって子供をはらんでしまったんですね。そしたら今度は実家からや兄弟たちからものすごいそのことを責められるんですね。まあ、離婚することも当時としてはスキャンダルだったと思うんですけれども、今度はその道ならぬ恋をして、子供まで絡んでしまったと。そしてまあとうとうその子は自分が産みますと言って産むんですね。またその関係した青年もとてもいい青年で、ぜひ子供を産んでくださいと、自分が育てますからと言うんですけど、まあ、私が育てますと言って決心して、そういうようなふうにしてこう子供を育てます。その子は女の子で後に その矢島和子が校長先生をしているところの生徒さんとして、学生として入学するんですね。自分のお母さんがまさか、校長先生とは全然知らないんですね。矢島和子はそのことは黙っていたというふうになっています。三浦綾子の、矢島和子の伝記はそうなってますね。まあ、そこのところは少し飛ばしまして、この矢島和子は47歳の時に教会で洗礼を受けるんですね。そうしてその洗礼を受ける時の言葉が今日の修法に書いていますので、それが私は今日は皆さんに申し上げたい一番大事なことですので、ちょっと読んでみます。これは洗礼を受けた時に徳富ろ過が当時としては有名な人ですよ。その自分のおばがクリスチャンになったと、教会で洗礼を受けたと。しかしおばは離婚をして、そしてさらに不倫の恋までして、そして子供までその宿した、そういうとんでもない女性であると。どうしてそのことをみんなの前に白状しないのかということをわざわざ手紙に書いたり、まあ公に表明したりするんですね。そのことに対してその当時洗礼を授けてくれたタムソンという先生がこう言うんですね。これは見る綾子の言葉ですけど、ちょっと読んでみます。キリストはあなたの罪をことごとくその背に負って十字架につかれたのです。よろしいですか。あなたの罪をことごとくです。今までの罪は針でついたほどもあなたにはなくなったのです。あなたはただそのことを心から感謝し、おのが救い主はイエスであると心から信ずれば救われるのですと。救われるためにはいささかの行為も必要としません。あなたの救い主がどなたであるかを告白するだけでよいのですと。決して人間は自分自身の行為によって世見せられ信徒となるのではありません。無論信じた者が救われた喜びのゆえに貧しい人を助けたり、病める人を見舞ったりすることは自由ですがと。そういうことによって人は救われるんじゃないんですね。そのままその神様に受け入れていただいて、そのクリスチャンとなるんですよと、そういうふうに宣教師の先生がおっしゃってくださって、その言葉をありがたいなと思って洗礼を受けたんです。そしてその後、この矢島和子の働きは目覚ましいものがあるんですね。新鋭女学校かな、そこの先生になってくれと頼まれたり、それから最後は有名な女子学院、ね、現在でも女子学院は有名な学校だと思いますけど、その院長になるんですね。そしてその傍ら、夫がそういう酒乱だったもんですから、そういう酒の害とかそういうものを最初は、まあ、啓蒙の意味で日本キリスト教教風会というね、教風会の教というのは教制の教ですね。そういう教風会というものを立ち上げます。そして矢島和子が亡くなった時には3000人の人がその葬式に参加したそうです。すごいですね、3000人。そして天皇からもそういう朝電というか、そのこう言葉があったそうです。それだけ大変な有名な女性になってたんです。しかし矢島和子は生涯そういう人前で自分の 過去を懺悔するようなことはしなかったと、その三浦絢子の小説ではなっています。そういうことは神様にもうお任せしたんだから、人の言葉ではないからといって最後まで沈黙を貫いたんでしょう。それも何か私は非常に精神力のあるすごい女性だなと思います。そしてこのようにそのキリストにある信仰はその人を強くするんですね。強くして大きな働きをするのではないかと思います。まあそういう一つの例話として今日は矢島果樹子という女性についてお話をさせていただきました。あの矢島果樹子の実家は熊本ですよ。まあ、松木郡か松木町かなんかそういうところじゃなかったかと思いますね。その矢島果樹子が離婚したときに元の亭主のところに置いてきたあの長男がいるんですけども、その子は後にクリスチャンになるんですね。有名なあの熊本洋学校というところに入学して、そして花岡山というところであのそういうキリスト教 を広めるようなそういう大きな、まあ、宣言をするんですよ。その中に自分の長男の名前が入ってるんですね。まあ、そのことを聞いて矢島果樹は大変びっくりしたんです。子供さんの方が先にクリスチャンになるんですね。まあ、それからその鈴木陽介との間に生まれた子供も女の子ですけど、後にあの立派な女学生になって女子学院の学生になって、そして三浦絢子の小説では確か学校の先生になるようなそういうふうな結びになってますね。どうですか皆さん、今この矢島果樹子のことを話しましたけど、これは実話なんですよ、ね、その頃離婚をしたり不倫の恋をしたり、まあ、波乱万丈の生涯ですけれども、それを通すだけでも貫くだけでも大したことじゃないですかね。そしてそれをその彼女が最後までやっぱ支えてくれたのは、私はキリストにある信仰じゃなかったかと思うんですね。93歳で亡くなりましたけれども、もう最後まで精神はしっかりしていたそうですね。90過ぎてからアメリカにそういう恐怖会のような働きをしている世界大会があって、その時ところに出席するためにわざわざ船に乗って米国に渡ってるんですね。90過ぎた頃じゃなかったかな、90前か。すごい女性ですよ。まあ、そういう女性が九州に熊本に、まあ、実在した、そういう一つのお話をさせていただきました。そしてその中から私はキリストにある信仰というのはその人を強くするんであると、自立させる、そういうことを学んでいただければと思います。父なる神様、どうか